社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。さて、今週はですね、新人研修の話をしたいなと思っております。まあ、このラジオは基本的に労務の話をしているので、研修とか教育とかっていう話あんまりしていないんですけれども、ちょっとまあたまに研修やらせていただくんですね。で、その中でやっぱりまあパワハラ研修のご依頼は結構いただいておりまして、しかも結構評判がいいんです。あのパワハラ研修の研修担当をお探しの方はぜひ市川をご用命いただけるとですね、なかなか評判のいい、オリジナリティ溢れたパワハラ研修をやりますので、ご連絡いただければと思うんですけれども、パワハラとはどんなものなのかとか、パワハラの類型とか、まあ、ちょっとそれお話はもうした後のところで、じゃあどうやってパワハラを、こう、しないようにすることができるかっていうところをですね、ま、いろいろ考えまして、考えた結果、今の若者ってこういう人だから、そういうふうにやったところで伝わらないんだよっていうところを上司の方に実感してもらおうと、そういうテーマで、私の中で、そういうような気持ちで作ったのがありまして、まあそのためにですね、今の若者の実態というのをいろいろ調べてみたんですね。データからですね、今の若者の実態を探っていこうというようなところで、若者についての話をいくつか読んでたら、まあ、すごいですね。いや、まあなんかでも私今若かったら辛いだろうなと思いつつ、まあでも、もう育ってきた環境とか、生きている環境が全然違うから、どういう風な気持ちで今、20代なんだろうって思いながら、読んでいたら面白いですね。だから、私たちから見ると、いやいや、それはちょっとおかしいんじゃないのって思うことでも、でも確かにそういうような世界で育ち、そういうような、教育を受けてきたらこうもなるよねっていうような、そういうような気もいたしましたので、ちょっとね、いろいろ面白かったのでご紹介したいと思います。で、参考にしたのは、リクルートで研究所みたいなのがあって、いろいろ研究されてるんですよね。で、新卒のアンケートとか取ったりして、で、どういうような、今の新卒はどういうことを求めているのか、みたいなことを、こう、アンケートを取ったりとかしているのと、あとは本で、先生、どうかみんなの前で褒めないでください。いい子症候群の子供たちっていう本がありまして、これはまあ若者といっても大学生ですね。今の大学生はこんな人なんだよということのご紹介のビジネス書みたいな、そういうような本です。これすごくいいと思うんですよ。これぜひね、新卒担当の方は読んでいただきたい。読んでない人は読んでいただきたい。これ結構ヒットした本なので、読んだ方も多いと思うんですけれども、これ読んでなかったら読んでいただきたい。3回目。これすごいね、実体感こもってて面白かったですね。大学の先生が書かれてるんですよ。で、その大学の先生の、その、分野が、モチベーション理論なんですって。だからモチベーションの分野なんですって。だから、モチベーションというものを、こう、その人の専門分野だから、それをこう考えながら、今の大学生にいろんなことを聞いてみたりとか、自分が接してる上でこういうふうに、感じるよとか、そういうのが載ってるんですね。なので、もうまさに、我々が知りたい対象に常に関わっている人からの、実体験の話というか、でも完全にその人たち寄りではなくて、大人たちの、仕事上のモチベーションについて考えるという視点からの若者というものについて話されている本なんですね。これすごく読みやすいし面白いのでぜひ読んでください。ただ、大学生なのであくまでも。なので、就職活動生は、これ当てはまると思いますけど、入社してから何年目かして、またちょっといろいろなことがあってからはまた少し変わると思うんですね。ただ、今の大学生は、こういうようなことですよっていうところで、一番すごい、強調されているのが自信がない。自分に自信がない、自己肯定感が低いっていうことなんですよね。で、自己肯定感が低くて自信がないっていうと、私たちの世代からすると、すごく暗いイメージがありませんかね。私あるんですよね。なんとなく暗くて、ちょっとこう、ちょっとなんか、卑屈な感じになっているイメージとかがあるんですけれども、そうではないんですよ。それと、自己肯定感の話はまたちょっと違っていて、周りのみんなと仲良くするっていうことを、すごく一生懸命やってるんですね。 で、周りのみんなと一生懸命仲良くするとどうなるかって言ったら暗くならないじゃないですか。だから、みんな穏やかで優しくて素直で明るいんですって。なんですけど、自分に自信はない。これもすごいですよね。だから、多分、私たちから見て、自分に自信がないとは思っていないだろうっていうような子も自分に自信がなかったりするんでしょうね、きっと。だから、まず、そもそも自分に自信がないっていうところを読んであげなきゃいけない、組んであげなければいけないというところが一つあるのかなと思います。で、あと面白かったのが、その大学の先生がですね、この著者がですね、自分の学生とか、こう、接した学生に、こう、10段階評価で自己評価をしてもらうっていうようなテストをしているんですよ。で、それで、いろいろな、こう、自己評価の平均値っていうのが載ってるんですけれども、何について聞いたかというと、学力、体力、優しさ、思いやり、忍耐力、持続力、積極性、自立性、コミュニケーション力、自己肯定感という、項目についてお聞きをしているというところなんですが、学力が、実はこれ 3.8 しかなくて平均よりも下なんですよ。となると、随分ね、レベルの低い大学で、偏差値の低い大学の先生なのではないかと思われるかもしれませんがって書いてあって、そんなことはないんですよと。明らかに偏差値が上の方の大学の方でも聞くとこういうふうに答えられるというふうに言ってます。で、持続力、忍耐力はそこそこあるっていうふうに言ってる方が多いと。コミュニケーションがちょっと平均よりも下ぐらいだけれども、それでもまあまあまあまあそこそこ。で、まあ自立心もそこそこ。で、一つ面白いのが、この一番高いのが優しさ、思いやり。私は優しくて思いやりのある人間だと思っている人が多い。だって 7.2 ですからね。10段階中 7.2 ということはかなりの高得点なわけですね。で、私はすごく優しくて思いやりに溢れている人間だというふうに自覚しているのにもかかわらず、自己肯定感が 3.1、一番低いんですね。あ、一番低いのは積極性か。で、すごく低いんですね、自己肯定感が。優しくて思いやりがある人間なのに自己肯定感は低いんですよ。まあ、そこなのにって言えるのかっていうところがありますけれども、なので、自分はいい人だと思ってるわけですよね。優しくて思いやりのあるいい人であると。だけれども、そんなに大した人間ではないと思ってるっていうことだと思うんですよね。で、学力が 3.8 っていうふうに、どんなに偏差値の高い方でもそこそこ低く言うっていうのは、自分が一生懸命努力をしてきたことに対しても自信がないわけですよね。で、これどうしてこういうような結果が出るのかっていうと、まあいろいろなね、話を見ると、ここには書いてなかったんですけども、まあ最近の若者で自信がないっていうような話になると、結構 SNS が小さい頃からあったとか、そういうのが見て、あ、なるほどなぁと思ったんですよね。で、なんでかっていうと、その SNS があるから、あとまあインターネットがあるから、全世界の人と繋がれるわけですよね。昔は、言ったって、自分と比べる仲間って30人ぐらいしかいなかったわけですね。同じクラスの30人とか。まあちょっと広く目を見たとしても、同じ学校の、100人ぐらいだったわけですよね。私の時代はそんな感じでしたね。で、何か得意なことがあって、それについて一生懸命大会に出ると、なんかもっと強い人たちがいっぱい出てきて、自分のね、力の及ばなさを知るみたいな、そういうような、だから、得意で、よし、行くぞって言って、自分にある程度自信を持って行ってからの挫折っていうようなストーリーがあったんですけど、今それがないわけですよね。なぜなら、今我々が、これ得意だなって思ったとしても、もっと得意な人が世の中に山のようにいるっていうことが、こう、SNS ですぐわかるわけですよ。これは相当すごいことだと思いますよ。発達というか成長において、ものすごいことだと思うんですよ。だって、例えばもっとわかりやすく言うと、ゲームとかだと、クラスの中でゲームが上手い子っていたじゃないですか。で、クラスの中でゲームが上手い子って、ゲームが上手い、あいつに言えば、大体クリアしてるよね、とか、あいつに言えば、攻略本大体持ってるとかあったと思うんですよね。でも、それって30人のうちの1番なわけであって、で、そういうのがもう、ね、学校に3人とか4人とかいるようなレベルで、世の中にはたくさんいるわけですよ。でも、その人は、自分は、このクラスの中で一番ゲームが上手い、自分はゲームが上手いんだっていう風な自己肯定感を、ちゃんと、持てるわけですよ。何年かはね。なんですけど、今、そういうふうに思ったら、インターネットのネットの世界で、年齢もなく無差別に自分の力が試せちゃうわけですよね。ちょっと自分上手いんじゃないのって思った瞬間にもっと上手い人に叩き潰されるわけですよね。これは自己肯定感育たないですよ。 絶対無理ですよ、これは。でも自分がもし、若かったところに、まあ私はそこそこ、結構自分に自信がある子だったんです。まあ、今でも結構自分に自信がある。まあ自己肯定感結構強い方だと思うんですけど、それなんでかって考えると、結構自分に自信があるポイントが多かったからなんじゃないかなと思うんですよね。私結構クラスで1番から5番に入ってる項目が結構多かったんですよ。だから自分はそこそこ人よりもできる人間なんだって思っていた節があるんですよね。まあテストも大体そんなに上の方にいたしとか、まあただ体育は苦手だったんですけど、体育めっちゃ悪かった。体育だけ5が取れないっていう通知表をね6年間もらってきましたけど、でももうそれだけで自分はそこそここのクラスの中では頭がいい方なんだなというふうに自覚していたんですね。それでそこそこの自信を持った上で学習塾に行って、一番最初ちっちゃい学習塾に行って、そこでも結構上の方だったんですよ。だからまあそこでも自己肯定感をさらに高め、その後日農研にね入ったんですよね。で、日農研に入ったらもう学年トップとか取れないわけですよね。もうだいたい日農研の私が通っていた教室の中で、真ん中よりは上だったぐらいだったんですけど、まあ日農研全体で見てもやっぱり真ん中よりはちょい上ぐらいのレベルなので、自分よりもすごい人がたくさんいるっていうことをそこで初めて知ったわけですよ。自分はそこまで頭がいいわけではないということをそこで初めて知ったわけですね。でもそれまでに自分はクラスで、上の方だった、あのちっちゃな学習塾でも上の方だったっていうような自覚があるから、日農研というところに行って真ん中ぐらいだったとしてもそんなに傷つかなかったんですよね。なんですけど、もし一番最初にそこそこまあクラスでそんなに成績が悪くないぐらいで、もうそんなに頭悪くないな自分って思っているレベルで、日農研入ったとして、で自分の上にあんだけ、すごい人たちがいるっていうのを最初に知っていたら、もしかしたら私はそんなに大した人間ではないっていう方に動いてたよかもしれないなと思うんですよ。でそれがこう積み重なった結果、今の人たちは何にも自信が持てない、得意なことに対しても自信が持てないというような事態になっているっていうようなことがすごく私の中でしっくりきた話です。まあ他にもいろいろあるんでしょうけどね。なんか物が豊かになったから自分が一生懸命やらなくてももう与えられるのは当たり前の環境とか、親のその格差が自分の生活にこう跳ね返ってくるっていうのがなんとなく分かっていて、もう最初からこう自分で頑張ってもあんまりしょうがないなっていうようなこう空気があるとか、まあいろいろな理由はあるんでしょうけれども、私はその SNS が最初からあって自己肯定感が育たないっていうのはすごく納得する話だなと思っています。まあそんなわけなので、今の若者は自信がないんですよ。で自信がないにもかかわらずそういう人たちを育てないと会社は戦力にできないわけですね。で入社してきた人にこう教えて、今の若者何考えてるのかわからない、なんか言っても響かない、なんかやる気がないような感じがするって言ってガンガン厳しくして、すぐ辞めるってすぐ辞めちゃって、今の若者はもうなんか体制がないとか、そういう若者のせいにして、もうしょうがないんですよ。もう若者はそういうものなんですもん今。だからもう自己肯定感が低い人でもできるようにするしかないんですよね。自己肯定感をもう低いのはもうしょうがないので、そこをあなたでもできるから、あなたにしかできないっていうところまで育てるのに、ものすごく前は自分にしかできない仕事がしたい、そういう風になれるように努力をしようっていうのが最初からあった人たちが多かったかもしれないですけど、今は私しかできない仕事がしたい、そうなれるようになりたいけれども無理だろうなって思ってるのがスタートライン。けれども無理だろうなっていう気持ちを払拭するところから上司の仕事になっていくというふうに思うわけですね。で、今、リクルートの、アンケートを見ると、今、親とか上司じゃないや、親とか先輩とかそういう上の立場の方から、厳しく指導されたり叱られたりした経験があるっていう人たちのパーセントが 50% 切ってるんですよ。半分以下の方があまり強く叱られた経験がないと思っているということなんですよね。まあもしかしたらめちゃくちゃ厳しかったけれども そんなに厳しいと思ってなかったかもしれないですけど、まあでも今の若い人にそれなりに厳しく指導すると、前よりもすごくショックを受ける度合いが強いっていうのは、まあ実感されてる方が多いんじゃないかなとは思います。 なので、そのような話がありますので、とにかく今の若い方を育てるという立場にいる方はですね、この人たちはまず自分ができると思っていないんだっていうところからスタートしていただきたいんですね。まず自分でもできるかもしれない、だから自分はこんなことできない、でも自分ができないと思うんだったら入ってくるなって思うかもしれませんけど、だってそうは言ったってその人たちも就職しなきゃいけないし、てか就職するのが当たり前だから、みんなはできるけれども私はできないっていう風に思ってるわけですね。自己肯定感低いんで。だからあなたでもできるよっていうところから、あなたはそれができるよ、あなたは意外とできる、意外とよくできるよ、あなたじゃなきゃできないよっていう風に段階を得て、自分にしかできないようなあなたへの、あなたの付加価値っていうものを気づかせるっていうところが、もしかしたらそこまで上司はやることになるのかなと思いました。まあ、それを、そんなことを、そんなことしなきゃいけないんですかと思う人もいるかと思いますが、そんなことしなきゃいけないんですかって言ってやらない人と、ああ、じゃあ、しょうがないからやろうかなって言って、ちゃんとやる人と、結果、5年後、新人をどれだけ育てられてきたかという会社の評価はどう変わるかっていうことも考えた上で、自分は、この若者にどういうふうに接するかっていうことを考えていただきたいなと思いました。はい、ということで、今週はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人は、労務相談手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方はぜひ一度ご相談ください。ということで、お相手は社会保険労務士の市川恵でした。ありがとうございました。